それでは栗原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、世界初ラーメンのフードアミューズメントパークとして1994年3月6日にオープンしたこの新横浜ラーメン博物館ですが、皆さんにラー博という名でね親しまれていると思います。もうすぐ30周年ということでおめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、改めて新横浜ラーメン博物館について教えてください。
はい、そうですね、当館はですね、30年前の、1994年の3月6日にオープンしまして、はい、まあ、コンセプトとしましては飛行機に乗らずに全国各地のラーメンを食べに行けるということで、オープンをしました。現在7店舗が営業していまして、国内は北海道から沖縄まで、まあ、海外からも出店しているお店がありまして、カナダのお店が出店している状態です。
はい、今日お邪魔しているのが地下1階のフロアなんですけれども、はい、この辺りはねなんかちょっと昭和レトロな街並みになっていて、はい、なんか駄菓子屋さんもあったりとね、はい、素敵な雰囲気ですけど、ここにもお店があるんですよね。
そうですね、はい、地下1階に2店舗営業していまして、はい、地下2階の方で、5店舗が営業しています。
はい、そして1階はちょっとあのラーメンの歴史とか学べるフロアになってますか？
そうですね、まあ、ラーメンの歴史が学べるギャラリーとですね、うん、またオリジナルのカップラーメンが作れる、ラーハクスゴメンラボ、うん、あとは青竹打ちという伝統的な製麺方法で、麺が作れてラーメンにして食べられるという、うん、ラーメン作り体験とですね、
はい、
まあ、五感を使ってラーメンを学べる、うん、そういったフロアになっています。
はい、あのこちらではね美味しいラーメンを食べるのはもちろんですが、あのそうやって体験して学ぶこともねできる施設となっているということなんですが、あの改めてどうしてここ新横浜にこのラーメン博物館ができたんでしょうか？
はい、創業者の岩岡がですね新横浜生まれの新横浜育ちになっていまして、
はい、
まあ、あのこの町がですね新幹線が通ることによって、まあ、新興のビジネス街として、まあ、発展をしたんですけれども、うん、まあ、平日は人がいっぱいいるんですが、まあ、土日祝日が人があまりいない、まあ、寂しい町だったんですね。
はい、
なんとかこの休日でもこの町に人を呼ぼうということで、まあ、町おこしみたいな形でですね、ラーメン博物館が、誕生することになりました。
はい、
で、あの、まあ、なぜラーメンかとよく聞かれるんですけれども、まあ、当時、まあ、バブルの時期だったんですね。はい、30年前ということで、でですね、高いものがまあバンバン売れてたんですけれども、はい、まあ、なんでラーメンかと言いますと、まあ流行り廃りがなくですね、うん、まあ、日本人に愛されている、で日本に根付いているということで、ラーメンを選んだということです。
はい、岩岡さんもやっぱりお好きだったんですかね？
そうですね、もともと大好きでした。、はい、
そうなんですね。はい、さあ、あの世界初のラーメンのアミューズメントパークとしてオープンしたということなんですが、あのやはりオープンまではいろいろと大変なこともあったんじゃないでしょうか？
そうですね、やはり一番大変なのは誘致の部分ですね。まあ、ラーメン店の出店の部分なんですけれども、あ、はい、まあ、今ではですねそのフードアミューズメントパークという業態がちゃんとしっかり確立されていて、まあ、ラーメン博物館という名前も、まあ、日本全国に、まあ、ある程度は認知があるんですけれども、はい、そのラーメン博物館の開業前というのはですね、そういった業態もないし、
はい、
もうラーメン博物館ってなんだよっていう、そんな状態だったので、
はいはい、
まあ、大体その何でしょう、ラーメン店の方に誘致に行っても、まあ、詐欺師扱いされて門前払いですかね、が当たり前だったんですね。
はい、
まあ、そんな中でその情熱を持って、まあ、ぶつかっていって、この30年間で50店舗のラーメン店さんに出店をしていただいています。
50店舗、
ありがたいです。
はい、はい、あのやはり並ぶお店っていうのも皆さんで結構厳選されてるんですか？
そうですね、やはりその調査部隊がいまして、うん、まあ、その土地土地でもって人気があって、うん、歴史があって面白いラーメン店っていうものをまあピックアップしていて、
うん、
で、まあ、あの何かあった時にはそこに食べに行って、
はい、実際にやはり、
で取材をして、はい、交渉をしてという、そういった流れになります。
そんな数を踏んでこうして出店されてるっていうことですね。
はい、
はい、もう本当に30周年ということで長年ね皆さんに愛されてきたと思うんですが、今までのこの来館人数ってトータルでどれくらいになりますか？
そうですね、もうそろそろ30年間が終わるんですけれども、はい、30年間でだいたい2900万人ぐらいの来館があります。
2900万人ってもう想像がつかないくらいなんですけど。はい、
大体まあ1年間で100万人平均できて、はい、約2900万人になりますね。
へー、 リピーターの方とかも多いんですか？
そうですね、パスを持ってる方がですね、はい、割合で言いますと、全来館者の 30% ぐらいになります。
はい、あの30年やってらして、あのお客さんの顔ぶれとかの変化っていうのはありますか？
そうですね、やはりその数年前までは、まあ、ラーメンがメインの方が多くて、まあ、30代40代男性が非常に多かったんですけれども、はい、まあ、ここ最近はですね、若い女性が増えたなと感じます。まあ、いろんな要因があると思うんですけれども、はい、例えばそうですね、昭和レトロブームっていうものがあることによって、はい、うん、まあ、地下の街並みで写真を撮るっていうのがメインで、まあ、来館要素になっていて、
うん、
まあ、おまけでラーメン食べるみたいな、うん、そんな感じなのかなと思います。
はい、本当にね、こう街並みどこを切り取ってもこうちょっとスナックがあったりとか、はい、撮ってみたいようなこの商店街の街並みっていうのが本当に可愛らしいなというふうに思います。あの外国人の方とかも多いですか？
そうですね、外国人の方は大体来館者の1割ぐらいでして、まあ、平日だと150人ぐらいは来ると思うんですけども、
はい、
まあ、台湾だとか香港だとかタイが多いですね。
アジアの方がやはりラーメン求めていらっしゃるんですかね。
はい、
あの先ほどお話にあったこの昭和の街並みですけれども、どうしてこの地下1階2階のフロアはこういった街並みにしようと思ったんですか？
そうですね、この街並みがですね、昭和33年の、まあ、日本の街並みになるんですけれども、
はい、
まあ、その昭和33年というのがですね、世界初のインスタントラーメンであるチキンラーメンが発売されたんですね。
はい、
もともと岩岡の中でですね、その地下に、まあ、日本の古き良き街並みを作ろうっていう考えはあったんですけれども、
はい、
じゃあいつに設定するかって考えた時に、うん、そのチキンラーメンが発売することによってラーメンというものが、まあ、知れ渡って家庭に入っていったという、
うん、
まあ、そのエポックメイキングな出来事だったので、うん、まあ、そこの年にしようということで、
はい、
昭和33年に決まったと聞いています。
なるほど。それではオープン30周年ということで、それに合わせて、ね、記念事業も行っているということで、そのあたりも詳しく教えてください。
はい、そうですね、まあ、今年30周年を迎える当館なんですけれども、まあ、その2年前のですね、2022年7月からオープンした、企画がありまして、
はい、
まあ、あの名店をもう一度という企画を現在も開催しています。
うん、
まあ、どういった内容かといいますと、まあ、過去に50店舗が出店したんですけれども、その店舗さんにですね、もう一回、復活で出店をしていただいて、もう一回そのラーメンを提供する、
はい、
そういったイベントになっています。
はい、例えばどういったお店がありますか？
例えばそうですね、トップバッターの井出商店さんがやっぱり一番印象に残ってるかなと個人的には思っていまして、うん、まあ、このイベントが始まった時はですね、まあ、当然その盛り上がるっていうのは想像はできたんですけれども、
はい、
まあ、どこまでかっていうのは正直まあ半信半疑の部分がありまして、
うん、
まあ、その中でですね、その井出商店さんというのが、まあ、和歌山ラーメンのラーメン店なんですけれども、はい、まあ、和歌山ラーメンブームを作った、
うん、
まあ、ご当地ラーメンブームを作ったということで、まあ、非常にそのラーメン博物館の中の、30年間でも代表するような店舗だったので、
はい、
まあ、トップバッターをお任せして、
はい、
まあ、それが大きな話題になったので、まあ、今もなお、話題が続いているという、
うん、
ことかなと思っています。
はい、その井出商店さんから始まって2年にわたってこうリレー形式でその名店がね出店されていくということで、はい、今現在はどちらが出店されてますか？
そうですね、まあ、一番新しいお店としましては、1994年の創業時のメンバーである一風堂さん。
あ、
まあ、屋号は一風堂1994という屋号になるんですけれども、
はいはい、
このお店が一番新しいお店です。
うん、はい、あの一風堂というと私もよく行きますけれども、博多豚骨ラーメンで、はい、博多豚骨 の麺の注文の仕方は一風堂で学んだという感じなんですが、はい、あの全国にもあって愛されているお店で、皆さんも親しみの、ね、あるお店だと思うんですが、
はい、
今回のそのラーメン博物館の出店というのはどんな特徴があるんでしょうか？
そうですね、あの、まあ、赤丸白丸はおなじみのラーメンではあるんですけれども、うん、はい、そのラーメンが始まる前のですね、
うん、
創業時のラーメンということで、まあ、ラーメンの名称を原点のラーメンという名称にしているんですけれども、まあ、その原点のラーメンをですね、創業者の川原さん自らが調理をして提供するのが大きなポイントかなと思っています。
はい、赤丸白丸前の一風堂ですか？気になりますね、それは。
そうですね、
はい、 ということはなかなか今はもうここでしか食べられないっていうことですよね。
そうです。あの他の店ではその限定のラーメンからこう進化していって今のラーメンに至ってるんですけれども、はい、まあ、その限定のラーメンというのはここでしか食べられない特別なラーメンです、う
んうん、はい。そしてあの今回30年間積み重ねてきた歴史を振り返ることに加えて、あの新たな挑戦もこちらで取り組んでいるということで、そちらも教えてください。
はい、そうですね、まずですね、今現在やっているあの名店をもう一度がですね、過去を振り返る企画なんですけれども、はい、未来を担う企画としてですね、うん、まあ、ラーメン職人コンテストのラーメン登竜門というものを開催する予定です。
はい、
こちらがですね、現在その出場者を募集している段階ではあるんですけれども、
はい、
4月の下旬まで、募集をしております、
はい、
でテーマとしましてはですね、国産小麦の風味と旨味を生かした味噌ラーメンということで、
味噌ラーメン、はい、
国産小麦を使った、麺を使っていただいて、
うん、
味噌ラーメンを作っていただく、
うん、
コンテスト形式にして優勝者の方には、2024年の8月から1年間ですね、
はい、
ラーメン博物館の方に出展するというビッグイベントです。
はい、どういった方が応募できるんですか？
こちらですね、まあ、アマチュアでもプロでもあの自由に応募ができまして、まあ、国籍も問いませんので、
はい、
まあ、いろんなラーメンが食べられるのを期待しています。
そうですね、はい、プロフェッショナルの方はもちろんこうラーメン大好きでご自宅で突き詰めてるみたいな方も、はい、このコンテストを参加できる、はい、ということですね、
はい、大歓迎です。
はい、わかりました。では、最後にですね、今後のラーメン博物館、そしてこの新横浜への街づくりについての、ね、思いも教えてください。
そうですね、やはりそのラーメン博物館のコンセプトとしまして一番大きいところが、まあ、ご当地ラーメンの紹介っていう部分になるんですね。
はい、
でこのご当地ラーメンの紹介についてはですね、この30年間である程度役割を終えたと思っています。
うん、
っていうのもですね、そのご当地ラーメンっていうのがその情報がですね、広まっていかない中でその密閉された空間でできるものなので、
はい、
新しいご当地ラーメンっていうものはもう誕生しなくなっているのかなと思いますので、うん、
はい、
まあ、これから、次が51店目の、ラーメン店になると思うんですけれども、まあ、あの新しい基準を作って、
はい、
新しいラーメン博物館を、見せたいなと、はい、思っています。
わかりました。栗原さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、取材後その一風堂1994で原点の一杯いただいてきました。もうね、なんといってもコクがあるのに全くしつこくないあのスープ、ごくごく飲めて本当に美味しい一杯でした。またね、各店舗ミニラーメンも用意しているそうで、小さいお子さん連れの方はもちろんですし、ちょっとずつ名店の味を食べてはしごしたいという方にもぴったりだと思います。詳しくは新横浜ラーメン博物館のウェブサイトをご覧ください。